第2章。課長のマネジメント力。ルール11。現場の情報を上司に伝えよう。課長は社長との直接接触ができる中では一番下っ端の管理職なんですが、現場情報に関しては管理職中ほぼ唯一課長のみが持っており、イニシアチブが取れる立場です。社長経営者は会社組織の維持発展のために日夜必死になって様々な情報収集をしています。しかし今現場がどうなっているのかなどについては、課長を頂点とした現場スタッフの力を借りなければ正確な情報を収集できません。あなたには課長として経営者が経営判断をしていく上で必要な情報を、その情報が生きているうちにすくい取り上層部に伝える役割と責任があります。事項で述べる経営情報もそうですが、現場情報の浸透度はあなたの会社の組織形態や風土によっても異なってくると思います。官僚的な会社や大企業などでは情報は一部に偏在、すなわちポジションが上か下かで流れる情報量も違ってきます。フラットな組織では上下に関係なく全員が比較的同じ情報を共有する傾向になります。組織形態はいろいろあっても、いずれにせよ現場情報の要は課長であるあなたが握っていることには間違いありません。ではあなたはどんな情報を上司にあげればいいんでしょう。まず必要性が高いのは対外的な視点です。すなわちお客様の持つ会社、市場、商品などへの評価、価値観であり、お客様の今とこれからの動向や方向性でしょう。また顧客ニーズの観点からは、それに応えるための、あるいは応えられないテクニカルな社内の内部情報も必須になります。忘れていけないのは社員一人一人の活動状況の記録です。多くの組織ではこれこそが一番大事な情報になります。具体的には部下の日々の活動記録を日報、週報という形で上に上げることになるでしょう。なんだそんなことかと考えてはいけません。業績が良好と言われる企業は例外なくこの作業、社員一人一人の活動状況の把握を地道に積み上げる仕組みができているところばかりなんです。最近では部下全員にブログや SNS、あるいはツイッター等で社内日報をつけさせ、内部の意思統一を図っている企業も見受けられます。ブログや SSN、ツイッターでの管理は消費者に対して会社の告知や宣伝も兼ねているので、もしかすると一石二鳥かもしれません。